今日は詩編の145編です。このところでは信仰を伝えることが歌われています。ダビデの賛歌と表題についていますけれども、この表題はこの145編で終わりになるわけです。しかしこのことは終わりでなくてはなくて、むしろこれからもさらに伝えられていくということになります。一節に、私の神王よ、私はあなたを崇めます、あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえますと詩編の記者は歌ったわけですけれども、皆をよよ限りなく褒めたたえる、もう永遠に神様の名が褒めたたえられるということは続くわけです。また二節には、賛美します、神様を賛美することも、これもまた続いていくことであるわけです。そしてこのことは四節のところに、世は世へとあなたの御業を褒め歌い、あなたの大能の技を告げ知らせますとあるわけですけれども、世から世へ伝えられていく。ですから私たちの信仰は自分だけでとどまっていくというのではなくて、次の世代に伝えられる必要があるわけです。五節に、私はあなたの主権の栄光の輝き、あなたの屈しい御業を語り伝えますと詩編の記者は歌ったわけですけれども、私は語り伝える。ですから私たちもただ与えられた恵みを自分のうちにしまっておくというのではなくて、このことを他の人たちに知らせていく、語り伝えていく、そのことが今私たちに求められていることではないだろうかと思います。そうでなければ救われる人たちは起こされることはできない。ですから私たちは神様を賛美し、そしてまた神様が自分に成してくださったことを他の人たちに伝えていく、そのことによって、実は6節に人々はという言葉が出てくるわけです。自分だけ救われていいということはないと思います。むしろ他の人たちも救われていく。まさにノアの箱舟では信仰が伝えられて次の世代に与えられていく神様の一つの手段だったのではないだろうかと思います。私たちも救いに預かった、それはよく言われますけれども、救わんがためにということで、そして他の人たちもまた救いに預かり、その人々が6節の後半にある私はあなたの偉大さを語りますというふうに一人一人がまたこのことを伝えていく。7節の終わりには、あなたの義を高らかに歌いますとありますけれども、あなたの義、神の義、それは何であるのか。それは神様ご自身が正しいということでもあるわけなんですけれども、それはまた私たちにおいては神様は私たちを義としてくださる。じゃあどのように義としてくださるのか。それはイエス・キリストの十字架によって私たちの罪を許し、そして私たちを正しいものと宣告してくださるということであるわけです。8節に、主は情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵みに富んでおられます。それは私たちに対して神様は情け深い、また憐れみ深く怒るのに遅いということであるわけです。それはどれだけ私たちを愛し許し受け入れてくださるのかということが現れているわけです。私たちもイエス様の十字架によらなければこの罪が許されるということもなかったわけですし、自分自身が愛されるということもなかったと思います。どれほど神様が憐れみ深く、そしてまた怒るのに遅く恵みに富んでおられるのか、それは自分自身が救われたということによって知ることができるのではないかと思います。そして11節に、彼らはあなたの王国の栄光を告げ、あなたの大能の技を語ります。あなたの王国、 まあ、これは簡単に言うならば天国ということになるわけです。それは13節のところにあなたの王国は永遠にわたる王国とあるわけです。この世の王国は栄枯盛衰、ある時は栄えているけれども、しかしやがては終わりを迎えるということになるわけですが、しかし神の王国、永遠にわたる王国とあるわけですけれども、天国は永遠に変わることはありませんし、滅びることはない。そのところにまた私たちは迎え入れられる、そのことを心の中に思う、また信じるということは幸いなことであるわけです。そして14節に、主は倒れる者を皆支え、かがんでいる者を皆起こされますとあるわけですけれども、私たちはこの世においては倒れることもあるわけですし、またかがんでいるとあるわけですけれども、それはもう低くされる、もうどん底に落とされてしまう。しかしそのようなことがあっても神様は皆起こされます。私たちをそのどん底の中から引き上げてくださることができる。そしてまた倒れそうになるものをも神様は支えてくださる方であるわけです。15節には、あなたは時にかなって彼らに食物を与えられますとあるわけですけれども、まあ、私たちはこの世にあっては食べ物がなくては生きていくことはできません。しかし、その食物を与えてくださるというのは、言うなれば日ごとの糧、この肉体において必要なものとともに、また神様は私たちに魂の糧、食物を与えてくださる。今私たちがこの蒼天祈祷会をもって御言葉を学んでくるというのは何であるのかというと、それは自分自身の魂、心が養われていくということであるわけです。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるのであるとあるわけですけれども、私たちは神の御言葉によって生かされ、そしてまた私たちは神様の愛に支えられていくものであるわけです。17節に、主はご自分のすべての道において正しく、そのすべての御業において恵み深い方とあるわけですけれども、ご自分のすべての道とあるわけですけれども、イエス様は私は道であり真理であり命であると、そのように言われたわけです。私たちが歩むべき道を今も神様は御言葉をもって示してくださり、それはまさにイエス様自身がこの世をいかに歩まれたかということによって明らかにされているわけです。私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさいということをイエス様は言われたわけですけれども、私たちは絶えずこのイエス様が歩まれた道、言うなれば十字架の道を今歩んでいくということであるわけです。そこには苦難、また試みがあるかもしれません。18節に、主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに主は近く現れます。ですから私たちが苦難の時に主を呼び求める、しかし主はもう私たちのそば近くにおられて私たちを助けてくださることができるわけです。それが信仰を持っているものと持ってないものとの大きな違いであり、20節に、すべて主を愛する者は主が守られます、しかし悪しき者は皆滅ぼされますとあるように、主を愛する者、私たちが何人も勝って主を愛するならば主が守ってくださる、そのことを私たちはこの世にあって体験していくことができるわけです。21節に、私の口が主の誉れを語り、すべて憎なる者が聖なる皆をよよ限りなく褒めたたえますようにと。本当に私たちは 日々の生活の中にあっても私の口が主の誉れを語る、主が良きことをなしてくださった、そのことを私たちは他の人に語るものでありたい、余裕限りなく褒めたたえますように、もう永遠に神様を賛美し、また喜びを持って主に従っていくものとさせていただきたいと思います。